ご神君、一つ、我が身が我が自由にならぬものぞ。我が身が自由になりませんが、心は稽古次第で自由自在に使うことができるようになります。喜びに喜んで過ごせる稽古が信心です。ルールを守り、約束に従う生き方。信心も教えに基づく生き方は、いかにも窮屈のように見えますが、身につくとありがたく楽しい生活ができるようになります。自由以上の自由をいただくことのために。喜びに喜んで過ごせるとあります。喜ぶ。その喜びに喜んで過ごせる稽古が信心ですと。では、どういう時に喜ぶのだろうかと思いますね。なるほど、私どもの願い事が叶った時、喜ばしい。また、欲しいものや、あれが欲しいとか、これが欲しいとか、ああありたいとか、こうありたいとか、願います。まあ、願わずとも心のどこかに思っております。そのことが叶った時に喜びます。いわゆる私どもの私利私欲が満たされるというのでしょうか。我情我欲が叶えられるというのでしょうか。そういう時に喜びを感じますね。わがままな願いが叶う時に感じる喜び。いわゆる自分の身に何か良いことが起こってくる。そこに喜びを感じる。これは、まあ、大概の人が感じる喜びだと思います。しかし、そういう喜びを求めての稽古であったのでは、これは信心の稽古とは言えないと思いますね。では、信心の上に置いていただく喜びとは何か。それはただ、自分の身に良いことが起こってくる。自分の身に何か、まあ、いわゆる自分の我情我欲を満たしてくれること、そこに喜びを感じる。という喜びではない喜び。例えば、普通の人が、どうしてそういうことが、怒ってきて喜んでおれるのですか。ある方がおられましたね。あるご信者さんで、自分の家が、いや、あれは倉庫でしたかね、そのお店でしたか、ちょっと詳しくは忘れましたが、そのまあ自分の お店ならお店としましょうか、そこが火事になった、そして丸焼けになってしまった。普通でしたら落胆して、さあこれからどうしようか、すべて失ってしまったと嘆き悲しむところでしょうけれども、その方はありがたいと、そしてそこに火事になってその消失したことに喜んでおられたと。まあ、それが保険金が下りるからよかったという喜びではもちろんありませんね。お店が焼けてしまった。さあ、これで保険金が入るぞ。という喜びではもちろんありません。そういう喜びではありません。ただ、お店が焼けてしまった。と、そこに、ありがたいと。喜んでおられたと。まあ、普通の人から見れば、あの人は店が焼けて、何もかも失って気が狂ったんだろうか。思われかねないところですね。人がとても喜べないところ、人がとてもありがたいとは思えないところ、そこにありがたいと感じる、あるいは喜ばしいと感じる。それはどこから生まれてくるのか、どうしたらそういういわゆる人が喜べないところを喜べれる、人がありがたくないところをありがたくなる心がいただけれるのか。今朝教えていただきますのは、信心の稽古。ま、 それは全てではないでしょうけれども、その一つ大切なこととして、神様の働きを神様の働きと感じることだと。今朝は私の上にも不思議なことが重なりました。毎朝起きて血圧を測らせていただくのですけれども、その血圧計がエラーが出ました。そしてまた測りましたらまたエラーが出ました。まあどうしたことだろうかと。まずこれはどういう神様のお働きだろうかと考えますね。そしてまた次にしばらくしましたら、その湯沸かし器ですか、ポットですね、これも何かちょっと今までにない、そのボタンを押して操作した時にピッピッと音が出ますね。その音が、妙な音が出ました。そしてどうもこれもなんか変だな、どこがどう変だのか分かりませんけれども、何か変だな、何かがエラーが起こっているようだなと、それで電気のコードを、まあ、抜いてまた差し込んだりといったようなことをしておりましたら、まあ治りました。まあ治ったと思うのですが、普通になったような感じです。しかし何かそこにエラーがあったというわけですね。まあこれは普通でしたら、あ、これはもう 4,5 年使わせていただいているから壊れる前兆だろうか、もちろんその血圧計にしても、もうやはり 4,5 年使わせていただいておりますから、あ、これはだいぶ壊れかけてきているのだろうかと思ったりいたしますね。しかしおかげで、まあそういうこともあるのかもしれませんけれども、私どもがまず第一に考えることは、これは神様が何をおっしゃっておられるのだろうか、神様からのどういうサインだろうか、と思いますね。たったそこの違いだと思うのです。これは機械が壊れかけているのか、もちろん機械のサインとしていただけばそれはありがたいことです。ただまあなんかエラーが起こった、嫌だなと疎ましく思えばそこまでですが、あ、これはきっと機械からのサインだと思うだけでもありがたいことです。それ以上に、あ、これは神様が何か知らせてくださっているのだ、あれは教祖様でしたか、お道辞を持って知らせたということがありますね。その何かを持って神様が私どもにサインを送ってくださっている、神様が何かを私どもに知らせようとしておられる、さあそのことは何だろうかと、いわばその出来事を神様のお働きとして感じる心、感じ取る心が大切だということですね。そしてそこに、例えばその方が歌詞にあって喜ばれた、それはきっとそこに神様の働きを火事になったこと、あ、これはきっと神様の働きだ、その時にはどういう意味合いかはわからないけれども、あ、これは神様の働きに違いない、何か神様が大いなる働きをしてくださっていると、その神様のお働きにありがたいと感じ、その神様のお働きが喜ばしいものと実感されたのではないでしょうかね。ありがたいというそのもとも、喜ばしいというそのもとも、自分の牙城牙欲が満たされてありがたい、喜ばしいではない、そこに神様のお働きを見るから、神様のお働きを感じるからありがたいと思い、喜ばしいと感じる、そういう喜ばしさであり、ありがたさであるということですね。ためには まず神様のお働きを神様のお働きとして見ることができる、感じることができる、その心を養わねばならないということですね。審美眼と言われたり、目利きと言われたりいたしますね。その骨董品の目利き、その骨董品の値打ちを値打ち正しめるというのか、値打ちあるものとして見定める目利きですか、美しいものを美しいものとして感じる、その審美眼であったり目利きの目をやはり養っていかねばならない。神様のお働きを神様のお働きと感じる目であり心であり耳を養っていかねばならない。それが信心の稽古の一つでもあろうと思いますね。まあ一番いいのは教会修行が一番いいですね。教会修行をしておりますと、そのたくさんの神様のお働き、あ、これは神様のお働きだというものに師匠のおかげで触れることができます。そして日々の生活の中に、なるほど、これも神様のお働きだと感じることができるようになる、身近に身近に感じることができるようになる、これがまた教会修行の一つの目的でもあるわかと思いますね。とにかく神様の働きを神様の働きとして感じる、目と耳と心と、まあ、五感というのでしょうかね、を養うことが大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。